ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、教育現場で仕事上のマネージメントで取り入れられたり、また親子、夫婦といった身近な人間関係が良くなるということで実践している方が多くなっています。今日は愛媛県で最初に夫婦で選択理論の基礎集中講座を受講された伊方町の田淵東司さん、美穂子さんご夫妻にお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
実は東司さんとは私、伊方小中学校の同級生、普段はくんづけなんですが、今日はラジオなのでちょっと丁寧に、
はい、よろしくお願いします。
そもそも2人ともがその選択理論を受講されてるんですが、どういうきっかけだったんですか？
まず私の方が選択理論っていうのを、聞いて、これはと思ってお話を聞いたのが最初だったんですけども、本当に聞いて、まず一言で言うと私自身が楽になった。子供のこうスポーツ関係のことでいろんな方と会う機会があったんですけども、その中で本当にいろんな人たちがいるっていうことで、役員でこうまとめる役になった時に、本当に頭の痛い日々が実際続いてまして、その時にどうしたらいいんだろうって、お母さん方もお父さん方もすごく思いを持ってね、子供さんのためにしてるんだけど、なかなかこう意見がまとまらなかったりっていう時に、私が本当にしんどいなって思った時に出会ったのがこの選択理論でした。
みんな一生懸命なのにどうしてうまくいかないんだろうっていうところですよね。
そうですね。なんか、はい、本当に皆さんそれぞれの意見は素晴らしくて、本当にいいよねって思えるんですけど、やっぱり一つにこう意見を絞ってまとめてチームをや、前に進めるっていう時には、やっぱり個々の意見が本当にまとまらないと、なんかそれぞれ全然違う方向に行ってしまってるなっていう中で、本当に自分の中でも葛藤があって、
じゃあその選択理論のここがいいんじゃないかと思ったそのポイントというか言葉って何かありました？
そうですね、私の中ではその上質世界っていう言葉が出てくるんですけども、
願いとか願望とか、ああなりたい、
そうですね、
こうありたいっていうね、
人それぞれやっぱり違うっていうことを分かっているようで、本当の意味で分かっていなかった、そこが私の一番の悩みの種っていうのにまず気がついたので、それから入っていけばその自分との意見の相違や表現の仕方とかいうのが、違って当たり前っていうのに考え方が変わっていったので、楽になれたなと思います。
先ほどの美穂子さん自身の例で言うと、その保護者のお世話役をしている時に、みんな保護者は一生懸命、こうありたいと思ってやってるけど、その願ってることがみんな違ってるからまとまらなくって大変だった
ですね。
でも、違って当たり前って最初から思っていれば楽に取り組めるというか、話し合いなども望めますよね。
そういうことですね。まず、その考えもいいねっていうところから始まるっていうことに、まず自分が気づかせてもらったので、まずそれを受け入れるっていうことを、この選択理論で一番身につけたいものっていうところ、本当そうだなって改めて思ったのが本当一番大きかったかなと思います。
はい、はい、そうやって選択理論を勉強して帰ってきた奥さん、美穂子さんは田淵さんにとって変化っていうのを感じるところがあったんですか？
イライラする時間は本当少なくなりましたよね。その分やっぱ子供たちってなり、僕なりこう家族と接する時の笑顔は増えたというような感じがしてますね。
家庭の中でお母さんがニコニコしてるってすごく大事なことですもんね。夫にとってもね。
そう、それ一番ですね。
愚痴を言われるとそれ聞くのも大変だったでしょ、正直。
僕もどっちかというとストレートな方なんで、その結論的なその悩みの答えをこうついつい言ってしまうんだけど、でもそれがついつい彼女にとってそれ答えじゃないんですよね、なかなか。そういうギャップがあったんだけども、僕もこれを学ぶことでそのギャップが縮まったというか、そういうところに2人の関係というかね、そういうのも近づいたような気がしましたね。
美穂子さんの状態が良くなったんで、当時さんも自己しようと思って勉強して、
そうそう、
でお互いにいい影響があって、うん、夫婦円満、
もう笑顔ですね
, 笑顔でねそう言うとかんとね、
ということで、
はい、で、実際じゃあその学んだ選択理論をどんな風に使っているのかなんですが、
私の場合はピアノを教える仕事をしてるので、今までいろんな子どもさんと接する機会をいただいて、私は同じように指導しているつもりですけど、やっぱり全然子どもさんによって反応が違うんですよね。
ですよね、うん、一人一人取扱説明書が本当にいるぐらい違いますよね、う
ん、まあ、年齢の差もありますけど、うんうん、なぜこの練習してきてねの一言でこれだけ十人十色の反応があるのかなっていうところに気づけた、うんうんうん、やっぱり学校が忙しかったり、その友達関係がうまくいってなかったっていうのも、やっぱり練習のね内容に響いてるっていう子どものちょっとした心理状態にも少しだけ私に気づきをもらったので、目の前の子どもが何の欲求が満たされてないのかなっていうのをちょっと自分なりに考えた時に、言葉げがちょっと変わりましたね。なんか音楽だけのことじゃなくて、この1週間どうだった、学校忙しかったんじゃないとか、運動会の練習で毎日大変だったでしょとか、そういうことをやっぱ一言二言話してレッスンになると、先生そうなんだよねって言ってこうちょっと会話が増えたりして、そこからじゃあ次は忙しいけどこれだけは頑張ってこれるとか、じゃあこれだけはやってくるからっていう、厳しくしても子どもたちは動かないですよね。本当にやりたい、弾きたいっていう気持ちがあれば、もう目を見張るような一週間で変化があったりするので、それをうまく本当引き出せてあげたら、こんなにいいことはないし、私もなんてね楽に楽しくできるかなっていうのをこう常々思ってたので、
そのピアノの練習に来た子どもたちが、愛所属の欲求と認められるっていうね、褒められるっていう力の欲求と、それからその自分で選んできてるっていうね、こさされてるんじゃないですよね、出させられるんじゃなくて、はい、で自由で楽しいって思えてたら、ほとんど成果は大きいものになりますね、選択理論的に言うと ね、
そうですね、満たされるっていうことは本当に大きなことになりますよ ね、
ね、はい、こうやって選択理論を学んで実践していく中で、田淵さんは選択理論ってこんなもんじゃないかっていうふうなことをこう感じているんだそうですね。
そうですね、あの考え方自体が得のある人の考え方に近いなって思いました。
得のある人の考え方に近い、
は
い、
うん、本来得のある人っていうのは年数とか経験とかをこう積んでそういう方になられると思うんですけども、でもこれを学ぶことで僕たちみたいに若くしてそういう得になり得るその知識というか理論というか、そういうのを知り得る本当の早道だなと、はい、思いましたね、
はい、でそういった思いで今田淵さんは伊方中学校の PTA の勉強会で選択理論を取り上げてくださってるんですよね。
はい、参加される方は皆さんがもう帰るときには笑顔になって帰られているので、本当にもう伊方町という小さい場所ですけども、地域からそういった活動が少しでも多くできたらなと思っています。
はい、これからもぜひご夫婦で活躍してください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は伊方町で選択理論の実践をなさっている田淵東司さん、美穂子さんご夫妻にお話を伺いました。